どうも柴山健です。
どうも岡代です。
大大大げない時間です。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで、
はい、
2023年だげない時間好きな映画ランキング2023ということでございまして、
はい、
本日はとりあえずベスト20位から、
はい、
11位まで発表していこうと思います。ではベスト20位、
はい、
岡代さんから。
はい、
さあベスト20位、岡代さん何ですか？
ベスト20位はワース命の価値。
ワースって何やったっけ？誰やったっけ？
マイケル・キートンです。
おお、
の、 あの主演の、9.11 の、
はいはいはいはい、
あの事件があった時の、うん、弁護士さんの話ですね。
は
ー、うん、なんかこう、まあ、あの時、まあ、亡くならはった方の遺族の方とかが、うん、まあ保険なりなんなりいろいろかけてるじゃないですか。でなんか、その保険なんていうの、その保険料というか、
うん、
あの支払われるなんか遺族年金みたいなものっていうのが、うん、人によってその金額が違うっていうのはどうやねんみたいなのですごい問題が起こって、それを担当した弁護士さんの話。
はあ、おもろかったんや。
うん、おもろかったというか、なんかやっぱり考えさせられる、
人の価値とはみたいな。
でなんかまあちょっとね、やっぱり医療系のねお仕事をしてると、うん、何ドリアージとかね、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
こう命の価値って何やろうって思うところってやっぱあるので、うん、なんかそういうことをも考えながら見ると、
うん、
やっぱりちょっとこう、なんかどれが正解なんかってないよなっていう、難しいっていう。
そうやな、人の価値に金額をつけるなんてなおさらね、
う
ん、
でまあそこを、うん、まあ、どうしていけはるかっていう映画ですね。うん、面白かったですよ。
なるほど。柴山健、
はい、
ベスト20位、リバー流れないでよ。
おお、
まあこれはそうやな、めっちゃ単館上映やったのが、まあ、話題になってわーっと広がっていってたから、
うん、
まあ、結構長いことやってたしね。まあタイムループ系が結構多かった気もすんねんけど、
はい、
去年ね、
うん、
まあ言うてもリバーもそうやし、
うん、
マンデーもそうやし、ザ・フラッシュもそうやし、
あーそうやね、
タイムループ系が多い中で言ったら、うん、てか俺フラッシュ入れてた、入れてるか。
でもあの2023年で、うん、勝手になんかギャグとして使わせてもらったランキング1位は多分フラッシュやと思う。
勝手にギャグ？
あのこの映画を見て勝手に時空をさ超えていくときさ、うん、フラッシュめっちゃする
ん
ですよ。あれを職場でずっとやってたっていう。いや
誰がわかんねんそれ。誰に伝わってんねんその、なんかチャッチーやつな。わかるわかる。
ギャグランキングで言うと1位や。
今ちょっと叩かれてるというかね、ミーム化されてるよね。あのシーンがひどすぎるみたいな。
そうなんや、へえ。
まあまあまあ普通になんかこうなんやろうな、肩の力抜いてみれるなみたいな、
うんうんうん、
もうなんかほんまになんやろ、久しぶりにちょっと、まあなんかこういう日本のドラマっていいよなっていう、
うん、
ぼーっと見れるよなみたいな感じでしたね、
うんうんうん
うん、僕は割と好きでしたね、
うんうんうんうん、
さあ19位、
はい、19位はディズニーのマイエレメント。
あら、これ意外とやっぱ評価高いっていうね。
まあ泣いた、
号泣。
まあ号泣、
ザ号泣、
ザファースト号泣やわ。
あら。ファーストキルみたいに
泣いた。でなんかまあなんか話で言うとさ、うん、やっぱりなんか、まあ、格差があるなんか、うん、なんていうの、こうあの主人、キャラクターたちの恋愛とかっていうのがさ、
うん、
やっぱ人水っていうところで、うん、まあ、それがどう交わっていくんやろっていうところが結構、うん、あ見事なっていう感じでしたね。
なんかこうね、予告とか見る感じはもうええやんみたいな感じやん、うんうん、 もうなんかなんていうわざとギャグで、
うん、
あのピクサーってこういうのやるよねみたいな感じでほんまになんていうのあえてモノマネでやるようなテーマやな、
うんうん、
ピクサーってこういうことでしょみたいな。
でもねあの結構それのオンパレードではあるんやけど、うん、なんかそれが意外と乗れました。
ああそうですか、さすがそれはもうやっぱピクサーやね、
うん、
ほんまに、
うん、でなんか映像もめちゃくちゃ綺麗かったです。
ああそう、はい、いやせやねんこれが意外と評価高いからまあ見なあなあと思いながらねちょっとまだ見てないんですけど。さあ柴山19位、はい、マッシブタレント。
おお。
ニコ系ですね。
マッシブタレントは全然知らないです。
あのニコラス・ケイジがニコラス・ケイジ役というか。
あなんか言ってたな。
そうニック・ケイジ役で。
それでもラジオで紹介はしてない。
してないんやったかしたよしたにんやと思うけどな。まあこれはもう僕がもう今年見たかった映画の結構上位やったんで、うんまあ、ニコラス・ケイジが、
うん、
なんか誕生日大富豪の言ったらもうお金ないから、
うん、
その大富豪に誕生日パーティーに呼ばれたみたいなんで、うん、行ったら、うん、めちゃくちゃマフィアのボスやって、
うん、
やばいやばいやばいってなってたらちょうどそこになんか FBI かなんかが入ってき、
うん、
間に入ってきてもう今捜査ができるのはもう ニックしかいないからって言われて、うん、ニコラス・ケイジが潜入捜査するっていう
ぶっ飛んでんな。
そんでなんかわここになんか多分なんそのなんか麻薬が入ってんちゃうかってバーンそこ開けるなって言われてバーンって開けたら、うん、もうニコラス・ケイジグッズがいっぱいあって見てもう恥ずかしいもうやめてやみたいなのをあのペドロ・パスカルが、
うん、
その 大富豪役というか、うん、ギャング役やから、
うん
とのこの2人のバディーみたいな。
めちゃくちゃおもろそうやな。
でだんだん仲良くなっていって。
ああでもニコラス・ケイジではあるってことやね。
そうそうそう、まあ一応ニック・ケイジっていう役名ではあるんだけど、だって完全にフェイス・オフがどうたらこうたらとか、
はいはいはい、
あの脚本はどうのこうのみたいな話をしてるから、
そうなんや、
すごいこうメタ的にもおもろい映画でしたね。
はい
はい、
ではおかよの18位、
はい、
はこれは絶対柴山さん入らない、ゴジラマイナスワンです。
これね
これはまあ、うん、おかよはまあ意外と よかったというか、
うんうんうんうん、
ですね、やっぱゴジラの、対ゴジラ、
うん、
あの時代でどうすんねん問題は、
うん、
なんか意外に結構好きでしたね。なんか時代感、うんうん、まああの時代のことをほんまにわからないけど、あの時代感があるというか、うん、何にもない状態だったらこうするんかっていうのが面白かったり、
うん、
うん、
いや俺さ、俺ゴジラマイナスワンの俺評価が低かった理由の一個多分あんねんけど、
うん、
これ、うん、俺初めてこれスクリーン X で見てん。
何スクリーン X って。
スクリーン X って真ん中に画面があって、
はい、
横に右と左にまだ別のスクリーンがあって、
う
ん、3画面あんねん。
すごい。
スクリーン X で見よう思って見たら、うん、もうなんていうん、画面の端っこをめっちゃ引き伸ばして、うん、さもめっちゃすごいスクリーンみたいにしてんねんけど、うん、画質も荒いし、伸ばしてる丸出しやし、
そんなんあんねや。
めっちゃ気散ってて。
あ
だから正直今あのやってるあの 白黒のやつもう一回見たいなと思ってて、う
ん、いいかも。いやでもなんか一応私はそのなんかなんていうの、対ゴジラ戦とか、うん、で吉岡さんとかがまあ好きっていう、うん、あの結構偏ったランキングというか、うんうんうん、だからこの作品の中でもすごい私も差があって、
うん、
なんかこう臭いドラマのね、
うん、
感じとかはあんまり好きくはないし、
あでもあの作戦が好きや言ってたもんね、
うん、なんかそこで結構私はグッと持っていかれたから、
それ考えたらあの作戦のこないだ喋った話やけど、
うん、
って言ったら乗られへんかもしれない
かもしれん。なんかほんでやっぱりドラマパート長いし、
うん
ね、なんかこうあそこで一気に冷めてしまったら乗り切れんかもしれんもんね。
うーん
っていう感じですね。
せやな。はい、私第18位、
はい、
僕たちの哲学教室。
お
これ北アイルランドのね、
はい、
ベルファストの
はいはいはいはい、
まあ、うん、
内戦みたいなのがあってね、
そうそうそうそう、北アイルランド紛争で、でまあそのまあそんなことがあった地域の学校での、
うんうん、
まあ校長先生、まあ要は子ども会議みたいな感じ、子ども会議のベルファスト版みたいなやつ、
あ、
まあこれも普通にまあなんか、うん、興味深いというか、うん、なるほどなみたいな、まあそんな深く喋れるような感じではないですけど、哲学とはみたいな、
うん、
で特にまあそのね、そういう場所で育った子どもたちはどう思うのかと、あと、うん、まあ 親目線みたいな話もあったりとかして、
でもそれそうよな、親目線と子ども目線って多分、うん、なんか実際に経験してる人としてないっていう線引きになっちゃうかもしれへんもんね。
と、うん、いうことで、
はい、
17位、
はい、イコライザー3、
あ、ザファイナル、
ザファイナル、
あら意外と上位。
そうなんですよ、なんかこうね、思い返してみたらまあなんかこう なんやろうな、もう3の、
うん、
ぶっ飛んできてる感じがもうおもれえなっていう感じ。
いいやん、それはええことやん、
うん、なんかもうこんなにこのおっさん頑張ってるけど、うん、なんか誰も倒されへんや、うん、みたいな。
もう一作目のあの哀愁とか何にももう関係あれへんみたいな、わかるよ、もう完全にキャラクター化しても
う
た、
そうそうそうそう、みたいなのがなんかちょっとおもろいなってなって、
あ、いいですね、
はい、
で柴山、
はい、
17位、
はい、
ザ・フラッシュ、
ザ・フラッシュ、あ、意外とここに来ますか。
でもね、正直ね、
はい、
僕今年のベスト20は、
うん、はい、
そんなに高くないのよ、評価として。
ああ、ちなみにですけど、うん、私ザ・フラッシュね、うん、26位でした。
低い。まあまあ、でもまあまあ、そ、まあでもそっからの26位はまだあれか、うんうん、いやでもね、26位って聞いても、
うん、
あ、うんうんって感じ、うん、そう、このベスト10との差が結構激しかった。
うん、そう
ね、なんか去年はいやこれも実際ベスト10やねみたいな話をしとったけど、
うん、
今年のベスト20に関しては、
うん、
そういう感じではない。なんかそんなザ・フラッシュがめちゃくちゃおもろかったっていうわけではないけど、まあまあまあやっぱテンションは上がったし、
うんうんうん、
まあ普通に分かりやすいし、
うん
うん、まあまあそんなに悪くはないかなっていう感じかな。
なるほどね。
今後なんか映画見んねんけど面白い映画ないって言った時にザ・フラッシュは見た方がいいよとは別に言わんかもしれん。
うん、なんか長かったねんな、なんかすごい
長いな。でもまあ、
うん、
アホみたいな内容やから別に、
うん、
まあただそれこそマイケル・キートンとかに興味がなかったらもうタラタラしとんなって思うやろ
う
けどな、
うん、そうかもね。
最後のオチも別にそんな強ないし、
うんうんうん、
まあまあまあまあ、うん、
まあでもそうよね。なるほど、わかりました。
さあ16位、
はい、16位は、
はい、
ミッションインポッシブルデッドレコニングです、
パート1。
はい、
あら、ちなみに僕も言っていいですか。
はい、
ミッションインポッシブル
一緒、
デッドレコニング
16位、
パート116位でございます。
嬉しいっす。
だからこう、
いや、なんかここにすごいこう安定感があんのよ、うん、なんか
これ難しい。でもいや、おもろいねんで、
うん、
おもろいねんけど、やっぱりもうなんか何でもええやん感が強く出てきて、
うん、
っていうかそれだったらさ、イコライザー、
うん、
ミッションインポッシブルでも同じような、
そうよ、うん、そうそう、ほんまそう。でもなんかほんまそれこそぼーっと見てれるし、うん、なんか別に内容ってじゃないねん、うん、内容っていうもんはないっちゃないねんけど、
うん、
うわ、ハリウッド見てるわみたいな感じがこう楽しいというか、映画見てますねみたいな感じが嬉しいというか。
そうやな、
うん、
あ、わかる、それはわかる。だから映画館で見てよかったなやし、
うん、
でももう今後のおすすめミッションインポッシブルデッドレコニングだね、うん、とはなら
ない、ね、ならない、うん、
せやねん。
だから映画館で見たからここのこの16位っていうのは結構多いにあると思う。うん、
ということで、
はい、
さあ、まだ5本しか紹介してないんですけど、1話終わっちゃったんですよ。
どうしますか。
もう1週間丸々やで、これ。みんな聞いてられるこれ。
グラフで見たらすごい今週下がってるかもしれない、
うん、かもしれんな。もうでも取っても
う
たから、
うん、もうやっちゃいましょう。
もうやっちゃうしかない、ね、うん、ということで、
はい、
次回は
15位から
15位から、
はい、
11位まで、
はい、
いきたいと思っております。
はい、
皆さん
こう
ご期待。柴山健でした。
お疲れでした。
お疲れでした。
また明日。
それでは、おかよさんで、だいだいだげな時間、プロ。皆様、ご家族でお楽しみください。どうぞ
だいだい。
カラオケあるあるすなよ。
めっちゃ嫌やん。めっちゃ恥ずかしいやん。ポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました。大々だげな時間では番組のご意見ご感想または取り上げてほしいテーマを募集しています。応募は ddbjk.net にアクセスして応募フォームからお送りください。 D が3つに jk1人.net と覚えてください。皆さんからのご応募お待ちしてます。
18秒。
え、もう嘘やん。
また頑張ってください。
秋といえば文化祭。憧れのまさきさんと同じ文化祭実行委員に入ったつもりがなんで勇気がいるのよ。おまけに文化祭準備の途中で停電なんて、え、嘘、その目は何、何なのよ。チャンネル登録学園第12話、文化祭にはご用心。マジありえないっつーの。